証医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ消化管疾患治療の最新情報の26回目、鼠径腹壁ヘルニアに対する治療と題して、埼玉医科大学総合医療センター肝胆膵外科小児外科教授竹村信之さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんです。
竹村先生、本日は鼠径ヘルニアや腹壁ヘルニアですね、はい、その治療についていろいろお伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そもそもヘルニアっていうのはどういうものかと、はい、そのあたりからちょっと教えていただけますか。
そうですね。一般の方ってヘルニアといったらどうしても整形外科のご病気を ね、思われると思うんですけれども、整形でもそうなんですけれども、こう飛び出してしまう状況をヘルニアと呼んでまして、整形外科の場合は背骨の間の椎間板が出ることを椎間板ヘルニア。それは今回のラジオとは全く別の病気でありまして、我々が扱うのは腹壁ヘルニアといいまして、お腹の、一部が弱くなって、出てしまうのを我々の扱っている腹壁ヘルニアと呼んでいます。
ヘルニアにもその内ヘルニアと外ヘルニアというのがあるんですか、はいはい、そのあたり少し教えていただけますか。
ヘルニアもすごいたくさんありまして、鼠径部が出てくるのを鼠径ヘルニア、大体に、太ももの内側が出てくるのを大体ヘルニアといいまして、鼠径ヘルニアも内鼠径ヘルニア、外鼠径ヘルニアというのがあります。あとおへそのところの腹膜が弱くなって出てくるのをへそヘルニア、再ヘルニアと言いますし、あとは、全く別の疾患にはなるんですけど、内ヘルニアと言いまして、お腹の中の、一部の、臓器がくっついて、そこの間に腸が入ってしまうのを内ヘルニア、腹腔内の内ヘルニアと言っています。ちょっとヘルニアと言っても、たくさん病気があるんですね。
なるほど。それではその鼠径ヘルニアが非常にポピュラーだと思いますけども、そのあたりについてもう少し詳しく教えていただけますか。
よろしくお願いします。鼠径ヘルニアも大きく分けて小児、子どものお子さんの鼠径ヘルニアと、ご高齢、多いのはやっぱりご高齢の方で、お腹の壁が弱くなってから起こる鼠径ヘルニアが多いんですけども、お子さんの場合はもともと睾丸が胎児の間、お母さんの中にいるときは睾丸がお腹の中にあります。そこが睾丸の位置に移動するときに、その通り道が空いている、腹膜小状突起っていうんですけど、腹膜がこう伸びて睾丸が現在の位置まで移動するんですけど、そこの腹膜小状突起が残ったものが、小児のお子さんのヘルニアになるんですね。でそれが通常は閉じるんですけど、それが閉じない状況がお子さんのヘルニアになります。一方成人の場合は全く別でありまして、お腹の壁、加齢、お年を取られることによって筋肉、お腹の壁が弱くなって鼠径部が出っ張ってしまうことを鼠径ヘルニアと呼びます。
その鼠径ヘルニアにもやはり内鼠径とか外鼠径とか、いくつか分類があるんでしょうか。
そうですね。内外っていうのは、我々手術する側の分類でありまして、自覚される患者さんは、股のところが腫れるという自覚症状ではあるんですけど、手術のやり方によって、内外と使い分けています。お腹の血管の下腹壁動脈っていうのがあるんです。そこの内側から出る、ヘルニアを内鼠径ヘルニア、外側から出るヘルニアを外鼠径ヘルニアと、治療する便宜上我々は分けてますけれども、患者さんにとってはもうヘルニアということで一括りでいいんじゃないかなと思います。
分かりました。それではもう一つのその腹壁ヘルニアですね、それについて少し詳しく教えていただけますか。
分かりました。腹壁ヘルニアも 主に2つ、ざっと分けて2つありまして、はい、手術などが影響した手術の傷口、がまあ弱くなって、そこのところがあのポコッと、まあ、あの腸が出っ張ってしまうことを、腹壁反根ヘルニアと言います。一方でその手術が関係なく、もともとの組織が弱くなって出るヘルニアが2つありまして、まあ、大きくは2つありまして、おへそのところの、まあ、特にちょっとお太りになった患者さんですとか、と、肝臓が悪くて腹水などが大量に溜まってくると、お腹の壁が伸びきってしまいまして、へそのところが出てしまうのをへそヘルニア、あとそのお腹のちょうど、まあ、正中線を白線という、まあ、人体組織があるんですが、そこが弱くなってポコッと出てしまうことがまれにあるんですね。それを白線ヘルニアという、そういう病気もあります。
なるほど。それ以外にその横隔膜ヘルニアというのを時々ありますが、これはやはり消化器領域では問題になることもあるんでしょうか。
はい、まあ、ヘルニアの手術と全く別にはなるんですけど、横隔膜、ちょうど、まあ、腹腔、お腹と胸腔の、まあ、境目の膜が先天的、並びに後天的、もともと生まれつき横隔膜が一部欠損しているのを、まあ、先天的の横隔膜ヘルニア、あとは何か治療が加わったりとか事故などで、横隔膜が弱くなって成人してから出る横隔膜のヘルニアを、後天的な横隔膜ヘルニアと言います。
それでは次にあの診断のお話に移りたいんですけども、まずその身体診察で気をつけなきゃいけない点とかございますか。
はい、そうですね、まあ、あのヘルニアの診察で一番大事なのが、その、まあ、膨流した出た臓器が何かであるかと、その出た臓器が、まあ、あの診察でお腹の中に戻るかどうかが一番大事なんですね。で、出た臓器が一番心配なのはやっぱり腸管ですね。腸管があのヘルニアの、まあ、ヘルニア門っていうんですけど、ヘルニアの出入り口から外に出た状況がしばらく続いて腸の血流が悪くなってしまうことがあります。すると壊死と言いまして、腸の、まあ、血流が悪くなって腸が腐ってしまうんですね。だからそれが戻るかどうかっていうのが我々一番あの気にしている状態であります。
最初の診察の時はよくあの立って診察した方がいいと言いますけども、ね、はい、やっぱり寝かした状態だと分かりにくいんですかね。
は
い、
横になっていただきまして、ちょっとあの腹筋するような形をしていただくことがあります。でそれで腹圧をかけていただいて、膨流するかどうか、あの大きな、まあ、嵌頓とか脱出が大きくない場合はこう腹筋するような形にしていただいたりとか、あとは、まあ、あの先生おっしゃったように立って立位になっていただいて膨流があるかどうか、立位になってさらに腹圧をかけていただくのが一番分かりやすいかなと思います。
あの CT など画像診断も非常に有用な場合もあるかと思いますけども、どういう場合にその CT なんかを撮影されますか。
そうですね、 CT であの、まあ、有用になるのは特に腹腔内の、まあ、横隔膜ヘルニアですとか、あとは特殊な疾患で閉鎖口ヘルニアと言いまして、ご高齢の女性に多いんですけれども、閉鎖口ヘルニアの、まあ、嵌頓などを疑った場合はやっぱり CT が非常に有用になります。一方鼠径ヘルニアの場合は、まあ、膨流してない場合はあまりあの CT では映りませんので、まあ、あの腹外に、まあ、うつ伏せになって CT 撮ることもありますけれども、まあ、腹腔内の、まあ、特殊なヘルニアの診断には非常に CT が有用かなと思います。
分かりました。それではあの治療に移りたいんですけども、まあ、ヘルニアは、まあ、原則手術かなという気もするんですけども、まあ、場合によっては様子見ることもあるかと思いますが、その辺 の, その見極めみたいのはどのようにしたらよろしいでしょうか。
まあ、ヘルニアで膨流が、まあ、すごい軽度な場合、特に内鼠径ヘルニアっていうのは、まあ、腹壁の脆弱性、腹壁が弱くなったことによる、まあ、軽い膨瘤であることがありますので、その大きなヘルニア門で、まあ、少し軽い程度の膨瘤程度でしたら様子見ればいいかなと思いますが、もともとヘルニアっていうのは、まあ、腹壁の、まあ、脆弱性、腹壁が弱くなって構造的な問題ですので、治すにはやっぱ手術しかないかなと。思っています。
よくあの腰周、あの手で修復するということもあるかと思いますけども、まあ、そういう場合はあんまり、あの緊急事態ではないということですかね。
でもあの嵌頓した状況が続くとやっぱりあの阻結になりますので、やっぱりあの嵌頓している場合は必ずまず腰周制服して、腰周制服できない場合はもう緊急手術になります。
なるほど、そういうことですね。手術の実際について教えていただけますか。
手術は従来から行われている、まあ、前方アプローチ、鼠径部を、まあ、皮膚を切開して、修復する前方アプローチと、最近は腹腔鏡の手術が盛んになってきまして、経腹的の腹腔鏡修復術、タップっていうんです、トランスアブドミナル、ヘルニアリペアメント、タップっていう手術、並びにテップって言いまして、完全に、まあ、腹膜前駆を剥離してやる、まあ、 腹腔鏡手術、まあ、2つあるんですけれども、まあ、どちらもあの、まあ、低侵襲比較的低侵襲で、できますので、まあ、最近腹腔鏡の手術が主流になっているかなと、ね、思います。
そのメッシュを使って、はい、その穴を塞いだりもするんでしょうか。
はいはい、そうですね、うん、まあ、あの過去にはやっぱり自己組織だけで修復していることもあったんですが、やっぱり再発率が高いので、うん、今はもうメッシュを使うのがもうスタンダードかなと思います。でメッシュの敷く位置によっていろいろ術式が分かれるんですけど、前方法で、まあ、脆弱部の、腹側に入れる場合も、あとは、脆弱部の、まあ、背側ですね、あの、お腹側に入れる場合も、まあ、腹膜前腔に入れる場合もありますし、腹腔鏡の手術の場合は原則腹膜前腔にメッシュを引いていきます。
まあ、最近ではそのダヴィンチ手術もやられるようにはなってるんでしょうか。はいはい、
そうですね、ダヴィンチのヘルニア手術もまだ保険的にはなってないですけれども、まあ、腹腔鏡の、まあ、タップ法、経腹法と同じやり方で、ダヴィンチ手術でも行われるようにはなってますが、まだ保険的にはなっておりません。
あの普通そのヘルニアの手術というのはわりかし短期入院で皆さん、はい、あの変えられるんでしょうか。
はい、そうですね、うん、まあ、日帰りでやっておられる施設もありますけども、我々の時はちょっと安全のために、うん、まあ、全身麻酔やりますので、うん、1泊2日ないしは2泊3日で、うん、やることが多いです。
あまりあの手術するとあまり再発は起きないって考えてよろしいんでしょうか。
再発もやはり数パーセントあります。もともとやっぱり腹壁が脆弱になった病態ですので、うん、メッシュを当てる、まあ、その周囲もの組織が、うん、あの脆弱になることがありますので、メッシュはできるだけ大きなものを入れた方がいいとされています。ま
あ、これからあのご高齢の方がだいぶ増えてくると思うんですけども、ね、ヘルニアの人も増えるんでしょうかね。
増えて、ここはあの増えてます。やっぱりご高齢の方多いですね。で、一つやっぱりあのヘルニア手術で気にしないといけないのは、やっぱりご高齢、まあ、どんどんご高齢になって全身の、まあ、あの組織の予備力が弱くなって全身麻酔がかけれないような患者さんもいらっしゃるんですね。その場合はあの腰椎麻酔ですとか、あとは局所麻酔でやることもあります。
特にその年齢の制限はそんなにはないんでしょうか。
年齢制限はありません。ただまあ寝たきりの患者さんにはさすがにやらないですけどね、通常日常生活されている患者さんでヘルニアお困りの方はあの手術を行
っています。患者さんにとってはね、なかなかあの不愉快な状態ですから、はい、
そうです
ね、はい、
それでまあ簡単な手術で修復できますのでね、はい。
本日はどうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
シリーズ、消化管疾患治療の最新情報の26回目、鼠径腹壁ヘルニアに対する治療と題して、埼玉医科大学総合医療センター、肝胆膵外科小児外科教授、竹村信之さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。